ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、今年はですね、ずっとその介護についてね、はい、今までいろんなお話を伺ってきましたけども、何を覚えてられますか？
そうですね、介護といってもね、いろんな施設でも、
そうなんですよね、
本当にジャンルが分かれていて、どこを利用するかっていうのはその人その人で違ってくるんだなってことがよく分かりました。
いっぱいあるなってことも分かりましたよね。で、ところが今回はですね、その施設はないんですよ。
違うんですね。
違うんです、話は変わります。で、今まではずっとその介護される側のね、お話を伺ってきたわけなんですけども、やはりその介護されるってことは介護をする方もやっぱ見えるんですよね。
ですね、
で、その介護する方っていうその負担っていうかな、その負担っていうのは肉体的な負担だけではなくって、やはり精神的な負担もね、大きいものがあるんじゃないかなと思うんですよね。
確かに言えてます、
で、そこで問題となってくるのが介護鬱っていうものがね、どうもあるみたいなんですよね。介護
そうなんですね。鬱っていう言葉はよく聞きますけれども、介護鬱っていう言葉があるんですね。
そうなんですよね。で、そこで今回はですね、総合大友会病院副院長兼、女性外来医療センター長兼、脳神経内科診療部長の上条美希子先生をゲストにお迎えいたしまして、介護うつについていろいろとお話を伺っていこうかと思います。上条先生、よろしくお願いします。
はい、上条です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でですね、まずはそもそもと言っちゃ悪いんですけども、なんていうかな、介護うつってね、うつって言葉は確かに聞いたことあるんですけども、 その介護とうつ、この組み合わさった言葉となるとちょっと分かりにくいかなと思います。で、そこを少し、分かりやすく教えていただけるといいんですけども。
介護うつがどういうものかということですよね。もうその言葉通りなんですけども、ご家族だとか、お友達でも、身近な人ですね、身近な人の介護をしている人が、先ほどお話に出てたような体の疲労、それから心の疲労、それがいろいろ重なって体やそれから気持ちに疲労が蓄積して、うつ病と同じような、状態に身体が陥る、そういう状態を介護うつというふうに言いますね。
なるほど。介護が原因でうつ病状態になってしまうということですかね。
そうですね、うつ病というほどひどいそのものがない場合もありますが、とにかく元気が出ないとか意欲が出ないとか、その疲れが取れないとか、介護してるから疲れてるんだろうと思うんだけど、それだけじゃなくてという、そういう、その行き先がないような八方塞がりの状態に心身が陥ったことを介護うつというふうに言いますね。
で、そういった介護鬱っていうのはその、こうなりやすい人とか、そういう人って見えるんですか？
それがですね、それは、先ほど言ったように真面目な人だとか、一生懸命やってたらなりやすいって誰でも思うんですけど、実はどんな人でもなるんです。
そうなんですね。
自分はパワーがあって、大丈夫とか、ご主人のことすごく愛してるから、もうどんどんお世話してあげたいっていう人でも、いつの間にかうつ状態になってるっていうことはあります。
なるほど。ちょっと怖くなっちゃう
ですよ ね。
自分が自信があると思ってるほど、
思ってる、いても知らず知らずのうちにってことですよね。
もちろん周りの因子、お金がないとか、手助けしてくれる人がないとか、逆にお金がいっぱいあるとか、手助けしてくれる人がいっぱいあるとか、そういうことで、なりやすかったりなりにくかったりはあるとは思いますが、十分にそういうヘルパーさんだとか、経済的状況が良くても気持ちが落ち込む人はいますし、こんなにひどい状態、ひどいという言葉は悪いんですけど、大変な状態で頑張っていても前向きに明るく心身の健康を保っていらっしゃる方もいらっしゃるので、どんな人でもなる、ならない人もいるとしか言えないですね。
なるほど。
これってその介護が始まってどのぐらいの段階で出てくるようなものなんですか？
もうこれも人様々ですが、本当に始まってすぐにこんなはずじゃなかったってなる方もいらっしゃいますし、人間って慣れっていう本当にいい能力があるので、しばらく 経つと落ち着いてくる方もいらっしゃいますし、10年20年介護を続けた結果ある日突然プチッと切れる方もいらっしゃるので、
そういうものなんですね、
はい、これもケースバイケースですね。
そうなってくるとこうどういったこう症状っていうのかな、そのどんなサインっていうのに気づいたらいいのかなとちょっと思っちゃうんですけどね。
そうですね、もうこれもまた様々としか言いようがないんですけど、まずはその眠れなくなるとかイライラするとか、自分のやってることがこ う, うまくいってない、こんなはずじゃないとか、もっとできる自責感とか、そういうあるいは欲求不満だとか、そういう気持ちの症状で来ることもありますし、身体症状としてはやっぱり頭痛、めまい、そうですね、食食べれなくなる、それから逆にすごく過食になってしまったり、そういうこともありますね。
なるほど、まあ、身体症状はね割とまあどちらかというと分かりやすいかもしれませんけど、気分的なものってちょっと分かりにくいかもしれませんね。
そうですね、
その、まあ、介護のされるする人がですね、そのまあおそらくこの心身のバランスっていうのをうまいこと保たないと、まあ、まあ難しいのかなと思うんですけども、うん、これって何か工夫ってあるんでしょうかね。
これはですね、よく3つの間、間っていうのが大事だっていうふうにお話ししてるんです。
間、
間、まあ、あの間っていう字ですよね、はい、一つは時間ですね、時間の間、これは介護してどんだけその介護度があの重くって必要とされていても、頼むから自分だけの時間を、その介護してる非介護者で介護されている方から離れる時間を強制的にでも作るということ、
なるほど、
それが一つすごく大事ですね、うん、それから同じような意味です、空間の間、間ですね、
はい、
例えば、夜心配でよく横で休んでらっしゃるような方もいらっしゃるんですけども、
いらっしゃいますよね、
できれば離れる、
うん、
離れれるものだったら、うん、まあ、離れて自分だけの時間で自分だけの空間を作るっていうことがすごく大事なことですし、もう一つの間は仲間ですね、仲間の間、うん、お友達だとかそれから家族だとか、あるいはその同じ病気で療養してらっしゃる方の、患者会みたいなもので同じような経験をしてらっしゃる方とつながるとか、自分だけで孤立しないこと、
なる
ほど、ね、仲間の間も必要です。この3つの間が大事だというふうに思います。
なるほどね、まあ、その最初の2つっていうのは一旦その介護される側の人から離れるっていうことが重要かなっていうことですよね。
ですね。で
そうなってくると、この前ちょっと前にあのお話があったその大友会でもね、そのレスパイト入院ってあるんですよ、
は
い、これが多分役に立つんですよね。
ありましたね、はい、
なるほど、わかりました。あとその、まあ、介護うつにまあなったかなっていう方がこの、まあ、先生が見てられてですね、どの段階で先生のところに見えるのかなっていうところちょっと気になるところなんですけども、
まあ、その人その人ではあるんですけど、うん、やっぱりその介護をしなくちゃいけないのに体力気力がついていかないっていう、そういう自覚が出た時にいらっしゃることが多いし、あの中には介護されてる側が認知とかない方だと、あのどっかおかしいじゃないか、見てもらってこいとか、そういうふうに言われる方もありますね、
うん、だからその先生のところにかかるベストのタイミングってなかなか難しいもんですかね。これって
ですね、だって気持ちの段階だけでなかなかね、
う
ん、
そうですね、
足が病院に向かない場合も多いですよね、
うん、だから気軽にあの相談という形で、あの、まあ、別に病院でなくてもいいんですけど、はい、まあ、自分の状態を話せる、関係の人を作っておくっていうのが、うんうん、大事ですけど、まだまだ日本はその例えば、ね、あのお母さんがお父さんのご主人の介護をするのが当たり前、
もう本当先生のおっしゃる通り、
うん、そういうのがあるので、うん、お袋頑張ってなーで終わっちゃうっていうことで、うん、息子たちや娘たちにはやっぱり心配をかけたくないから私がやる、うん、でご主人や非介護者見てもらってる人もやってもらうのが当たり前、
これがやっぱり人のこう心をなんか、
そうなんです、ね、知らない間に
知らない間に追い詰めていっちゃうんです、ね、そうなんです。
だから頭痛とかめまいでいらっしゃった方が話を聞いていくと、はい、あ、これはこのストレスが原因だ、で特にやっぱりこれもその介護が原因なんじゃないかなと、でその介護のストレスの度合いどれぐらい大変なのかっていうのは実はあんまりあのどんだけで寝たきりだとか、うん、そういう介護の重症度ではなくて双方の関係性にもよると、そこら辺が難しいところですね。
今お話を聞いてるとね、そのなんていうか介護される側がなんとなく男性っていうイメージが出ちゃうっていうの、なんかその奥さんが介護してるってイメージがあるんですけども、はい、これとやっぱその介護の辛さを感じる方にはこの性別による差っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、私も今女性が介護者の前提で話してしまいましたけども、うんはい、実は昔はやっぱり女性が介護をするという、うん、20年くらい前はそういう風潮多かったですけど、10年くらい前から男性介護者は増えてきてますね。
そうなんですね、
はい、海面って言うんですけど、うん、イクメンに対して海面
を、おなるほど、
はい、海面を育てましょうという会があったぐらいなんですけれど、
本当ですか。
で男性の介護者ってやっぱ特徴があって、すごく一生懸命やられる方は、うん、男性完璧主義の方が多いのかな、分かんないけど、うん、多いんですけど、ストレス度を測るその客観的な検査っていうのを前に調査をしたことがあって、それで見ると男性の方が介護ストレスは平均的には少ない。
そうなんですね、はい、
そういう結果が出てます。なぜかと思われませんか。
なぜなのかなと思
って、だってね、家事とか慣れないのに、
うん、そうですよ。
それはですね、はい、男の方が介護してると、まあご主人偉いですねと褒められるんですよ。
なるほど、はい、納得ですね、
はい、
お仕事されてる方も当然多いので、はい、お仕事と両立もできる、でこれも不思議かもしれませんが、働いてらっしゃる方と、働いてらっしゃるのは非就労者だと、働いてらっしゃる方のストレス度の方が低いんです。
うん、
忙しいのに。
そういうね、
つまりさっきの間が保たれるから。
そうなんだ、
はい、だから男性の方がやっぱり介護に向いてるのかなって
本当だ。でもさっきの女性はね、当たり前って言われる、うん、その立場から偉いですねって言われるのとでは、うん、心の捉え方違いますよね。
女性はやっぱり、まあ、自分もやって当たり前と思ってしまう方が多いし、
自分で自分を追い詰めてる部分もあるってことですね、
はい、で女性が介護されてると、お父さんありがとねっていう方もいる。
そ
う
か、そうか、
なるほど、すごく納得しました、
ね、めっちゃ納得しました、うん、私も。
あとこの介護の、まあ、介護うつをね、こうどう乗り越えていくかなんですけども、この回復のきっかけって何かあるんですかね。
まあ、それもやっぱり個人個人ですけれど、うんうん、一番はご自分がどこまでできるのかということをしっかり客観的に評価というか、無理をしないっていうことですね。で助けを、他の人に助けを求められた時にやっぱ気持ちも明るく、救われるという方が多いと思います。
なるほど、
なるほど。あとそうですね、その、まあ、あと医学的に何か治療っていうのは何かあるんですか。これ
医学的な治療、まあ、ですので、うん、重度のやっぱ不眠だとか、うん、そういうのにはお薬を使ったりもしますけど、うん、一番の治療はお話を伺うことですかね。
そういうことですか、はい、
話すことでだいぶ楽になるかもしれませんね。わかりました。じゃあ、まあ、最後にですね、まさにもう介護に並んで見える、まあ、この聞かれている方に向けてですね、まあ、先生として何かメッセージがあればお願いいたしたいと思います。
そうですね、私は神経内科というかを専門にしておりますので、やはり脳梗塞の後遺症だとか難病の方だとか、長く介護を必要とされるご家族、患者さんのご家族の方とのお付き合いも長いですけれども、まあ、自分だけで背負っちゃダメ、とにかくいろんな制度だとか、気持ちを支えてくれる人、愚痴を聞いてくれる人、そういう人を作りましょうということと、もう一つは今介護する人される人の話でいますけれども、結局は私たち自身もいつ介護される立場になるかわからないじゃないですか。ね、なのでずっと先の問題ではなくて、元気な頃からご自分のご両親がどうなったら、それも自分もどうなったらどうするかということを含めて考えておくっていうのがとても大事かなというふうに思いますね。将来の方向性をきちっと、介護も含めて人生設計をするっていう感じですかね。
なるほど。
何も考えずに生きていてはダメですね。
この番組を通じてね、いろいろと考え、僕もずっとこの介護シリーズ今年やってますけども、もう自分のことと思ってやってますからね。
私ももうずっともう大いに勉強になっています。
本当にそうですよね。
介護のね、講演とかをしに行った時にいつも言うんですけどね、大体高齢の方、おじいちゃんおばあちゃん多いので、はい、もうお孫さんにお小遣いあげないでください、ご自分の老後資金に貯めてくださいって必ず言います。
なるほど、はい、わかりました。どうもありがとうございました。 さて今回は介護うつについて上条先生にお話を伺ってまいりましたけども、どうですか。
いやもうすごい勉強になりました。でも誰でもっていうことですから ね、私も強いから大丈夫って思ってたら大間違いかもしれません。はい、気をつけていきたいと思います。
はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。